皆さんこんにちは。1月にアンナの学びをしました。預言者アンナ、老女でしたね。それでまあ彼女もどちらかというとあまり本当に2節3節ぐらいで終わる本当に非常に短いところだったので、その後ももう少しこうあまり、取り沙汰されないあまりこう、学ばないところの女性たち、でも名前がしっかり出てくる女性たちっていうのをもう少し掘り下げて学ぶことはできないかなと思ったんですね。で、本当にありがたいことに今いろんな、学者たちがいろんな情報とかもあったり、して、結構一人の人とか聖書の中で今まで取り上げられなかった、取り上げることがなかなか資料もなくてできなかったっていうような人もですね、いろいろ分かってくることとかがあるんですね。で、今日は福音書の中に出てくる、イエスの女の女性たちにちょっと焦点を、置いて学んでいきたいと思っています。なので、そうですね、まあオタクっぽいですかね聖書ですね。でも重要な女性たち、だとも思いますので、まあ一言お祈りして始めたいと思います。神様、あなたの御言葉から学ぶことができることを本当にありがとうございます。そしてこの御言葉から学ぶ自由が与えられていることをありがとうございます。そしてさまざまなこの学びが、また発見がいろいろと行われていて、私たちがなかなか今まで資料が少なくて学ぶことができなかったエリアからも学ぶことができることをありがとうございます。どうかこの学びをあなたが導いてください。教えるものもまた学ぶものも共にあなたの御国の建設にどのように女性たちが携わったのか、また私たちが携われるのか、あなたが教えてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。メインの御言葉はルカによる福音書の8章の、3節ですが、1節から3節がですね、メインのテーマというか、ここが主に、今回の、箇所です。そこを早速読んでいきたいと思います。ルカによる福音書8章1節から3節まで。その後イエスは神の国を説き、その福音を述べ伝えながら町や村を次から次に旅をしておられた。十二弟子もお供をした。また悪霊や病気を治していただいた女たち、すなわち七つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデの執事クーザの妻ヨハンナ、スザンナ、その他自分の財産を持って彼らに仕えている大勢の女たちも一緒であった。普通だったらもうここ飛ばしますね。ああそうか、ちょっと女性たちがいたんだで終わりますね。今回はここだけじゃなく他のところも、掘り下げていきましょう。女性たちはね、皆さん深く関わってるんですよ。深く関わってるんです。そして未だに 女性たちは世界中で神の国の建設のために深く関わってるんです。アーメンでしょうか。この中でですね、登場する人物がまずマグダルのマリアですね、そしてヘロデの執事クーザの妻ヨハンナですね、そしてスザンナ、この3人の女性が、まあ、名前が出てきます。そしてその他大勢の女たちも一緒であった。まあこの大勢というのをですね、5人なのか10人なのか20人なのか、まあ何とも言えませんが、でもイエス様はですね、本当にコアのコアのコアの人たちはまあ12弟子でした。そしてでも12弟子の中でもまたコアに3人がいるわけですが、弟子たちをいろんなところに宣教に、送り出した時もまあ、70人とかですねいるわけですね、結構な人数ですよ。でみんないつもイエス様と共にいたとは限らないですが、まあそれぐらいの規模の人たちを、まあ、宣教に使わすこともできたということは興味深いと思いますね。ですから、まあ、何人いたのかというのは分からないんですけれども、ですからここで見えるのはこの結構な人数の女性たちも一緒だったということです。そしてこれは1回2回一緒だったということではありません。ずっと一緒だったということです。ガリラヤから始まったイエスの宣教のほぼ、3年半、まあ途中で加わった人ももちろんいると思いますが、だいたいこの期間、この女性たちも男性の弟子たちと同じようにずっとイエスの宣教に、加わっていたということなんですね。この2節3節を見るとこの女性たちは癒されていた、悪霊や病気を治していただいた女たちだったとあるんですね。ですからマグダラのマリアだけでなくこのヨハンナもスザンナも何か、病気を治していただいた女性たちだったと考えていいと思います。で、ですからこの霊的なところでの悪霊を追い出してもらった人、また肉体的に癒された女性、このような女性たちが多かったと思われます。当時ですね、女性というのは、まあ、もちろん私たちは、この未亡人のですね、このやもめたちがもう大変な状況であったと、結婚していない女性たちの立場というのは、まあ、非常に不利であったというふうに言いますが、そして確かにその部分も大いにあるんです。やはり格差社会ですよね。お金を持ってる人たちは非常にお金を持ってる、でも貧乏な人たちは非常に貧乏、そして、多分その間の層というのは少なかったでしょう、ですね、この中間層というのが、ですから、そして特にイエス様の周りに来た人たちというのは本当に、一日一日やっと精一杯生きていくことができるので、もう精一杯の人たちが大勢大勢集まってきたわけですよね。山上の水君のところでも集まってきた人たちは本当にその日その日暮らしで、もう一緒に 2,3 日一緒にいたらもう彼らには食べるものがなかったわけでしょ。食べるものがなかった、それでもついてきて話を聞きたかったっていう。そしてまたイエス様があの奇跡は本当に もう目を見張るような奇跡ですから、5000人の男性たちプラス女性子供ですから、もう何千人という人たちが食べさせてもらったとしたら、もうこの人についていきたいとこの人に、まあ、いつも毎日のように食べさせてくれるって思う、それほど本当に逼迫したような毎日を歩んでいたような人たちがイエス様の周りに大勢大勢こう来るわけです。そしてもちろんイエス様の教えも面白い、興味深い、引きつけられる。そして何よりもイエスという方ご自身が非常に魅力的。そして多分ですが、イエス様と弟子たちのこのグループというかこの関係性も非常に魅力的だったと、思います。ですからこの、まあ、ですから女性たちも本当に、夫とか息子とかそういう支えがなければ本当に逼迫しているような文化でしたが、同時に女性たちが結婚していれば、そして子供たちがいればですね、中にはパンなどをこう焼いたりしてそれを売るとか、そして、まあ、例えばマリアとヨセフがですね、宿がなかったので、泊まるところがなかったっていうと、ね、クリスマスよく話をしますけれども、この宿の主人っていうのも女性の方が多い、ですね。私たちのイメージはこの宿の主人っていうのは男ですけれども、この宿の主人みたいなことをして自分たちの少しその広い家をこういったような人に貸してあげる、宿泊をするようなことをしたのも女性が主でした。そしてもう一つ、非常にいいお金になったっていう言い方はちょっとあれですけども、神殿の幕屋とか神殿の中にあるそういうこのまあ、カーテンのようなものですよね。そういったような織物をする女性は非常に高級なお金をもらっていました。しかし条件があって、彼女たちは未婚の女性でなければいけない、未婚の処女の女性でなければいけないというのがありましたけれども、これも非常にお金になったようです。でこの女性たちは結婚している時に、まあ、結納のようなものでですね、日本でいうその時に、結婚する条件として夫になる人がいろんなものをそのお嫁さんの家族の方にプレゼントとしてあげるんですよね。何かあった時に、それが彼女たちの助けになるためにとか、でお金を持っている人たち、お金持ちに継いだ人たちの場合は、例えばご主人が亡くなりました、で子供がいませんとなると、その夫、が残した遺産というのは女性が受け取りました。ですからこの土地を持つといったような女性たちもいたんですね。でこの土地を持つと、例えばその土地を誰かに貸して、そしてその土地を、貸している人からお金をもらっている、そこでこう稼いでいるという女性たちもありました、いました。ですからこのここに書いてある、3節の自分の財産を持って彼らに仕えていたというふうにあるんですね。ですから非常にこのイエス様の、この弟子たち、男性も女性もこの当時の文化では異色の集まり、グループ なんですよね。男たちはお金を持っていない、財を持っていない。でもお金を持って財を持っている女性たちがそれを、本当に、あ、なんていうのかな、こう、あの、投げ打って、そしてみんなが一緒に、あ、生活できるようにしていた。まあ使徒行伝の中でもですね、みんながそれぞれのものを持ち寄ってまたは売って、そしてみんながお互いを支え合っていたというふうにありますよね。そのようなスタイルがもうすでにこのイエス様と弟子たちのこのコミュニティの中で始まっていたと言っていいと思います。で、男性たちがなぜこの、ここにですね自分の財がないかというと、おみんな自分の両親とか自分の妻たちを置いてイエス様についてきてるわけですよね。ペテロ言いましたね、私たちは全てを捨ててあなたについてきましたと、ですから自分の家族は自分の家族が、そのお互いに家計をこう支えることができるようにあえてそのものを持ち出してないわけですよね。男性たちは残していったその家族たちが自分たちで、任せて生活することができるようにしている。でもこのイエス様のこのコミュニティの弟子たちのコミュニティの中で、もう普通のその当時の文化、まあ今でもと思います、あ、面白い、あの、変わったグループになるわけですね。ですからいろんな意味でイエスと弟子たちは当時の文化では異色のグループだったということですね。で、これから見ていきますが、まあまあまあマリアがもう何回も出てきます。何人も出てきます。で、あの、同じ名前を持ってるのでどこどこのマリアとか誰々の妻のマリアとか、お母さん誰々の母の、マリアとか、そういうふうにこう出てくるんですね。そういうふうにして区別をしないと福音書を書いたマタイ・マルコ・ルカ・ヨハネはですね、これを読んでいる人たちとか聞いている人たちに、まあね、マリアマリアマリアって出てくるとっていうのは、この当時のパレスチナ地方でマリアとサロメの2つの名前が最もポピュラーでした。マリアとサロメがだいたい女性たちの5割半分がマリアかサロメなんですよ。ということは4人に1人がマリアなんですよ。だいたい非常にポピュラーな名前でした。なんでこんなもうちょっと違う名前をつけないのかなと思いますが、やはり前も言いましたけれども、このヘロデの、昔のヘロデの、奥さん、がですね、この、マリアンという名前で、これにあやかりたいというか あったんでしょうね、そういうことでとにかく多いんですよ。ですからちょっと混乱しやすいですけれども、あの、頑張ってついてきてください。まずですね、これを4つに分けました。まず今説明したガリラヤからついてきた女弟子たち、そして2番目に十字架のそばにいた女弟子たち、そして3番目に、今3番って言った、2番目ですね、2番目に十字架のそばにいた女弟子たち、そして3番目が墓まで見届けた女性たち、そして4番目が復活の朝イエスに会った女弟子たちに、分けてみたいと思います。そしてまあ今日はちょっとその、話がこう前後するところも、ありますが、あの、頑張って、ついてき、てほしいなと思います。あの、まずですね、このマグダラのマリアをちょっと見てみたいと思います。 皆さんもよく知っている女性ですし、よく学ぶ女性だと思うので、そんなに長くはあれしたくないんですけれども、まあ一番、今先ほど言ったリストの中で毎回出てきます毎回出てきます、いつも言います彼女は、で彼女はいつもトップで名前が上がってきますね。トップで名前が上がってくるというのは、簡単に言うと一番弟子ですね。もう女性たちの間でも多分リーダー格、目立つ存在、いい意味で、彼女はそういうリーダーシップを持っていた、または本当にイエス様に非常に近しい女性であったと言ってもいいでしょう。まあ、7つの悪霊から解放されています。まあ、7というのはね、この完全数ですから、本当にどうしようもなく、大変なところから彼女はですね解放されますね。彼女の背景はもうこれしか私たちは分かりません。そもそもずっと独身だったのか、結婚をしていたのか、死別したのか、離婚したのか、まあ私の中では多分結婚の経験はあったのではないかと思います。ほぼみんな男も女も結婚しますから、この当時の人は。ですから、もうどうしようもない、彼女だったので、離縁させられたという可能性もありますし、早くに夫を亡くしたことが何らかのきっかけで、さまざまな彼女も問題を抱えるようになったのかもしれないですし、彼女が住んでいたこのマグダラの町っていうのはですね、東西南北からもう商人が行き交う、町でしたし、漁業も非常に盛んな町でもありました。イエス様についてきた当時は独身でしょう、まず間違いなくそうだと思います。でも彼女も、経済的には豊かであった、可能性が非常に高いですね。彼女ももう全てを、もう全てを、もうこのイエス様にもう全てを、捧げた、ガリラヤからついていく段階で、そういう女性だったと思いますね。全てを捧げたという女性だったと思います。で、まあ経済的にも支えていたと思われます。次に、ここに出てくるヨハンナ、ヨハンナ非常に興味深い、ですね。なぜかというと、彼女はヘロデの執事クーザの妻と書いてあるんですね。で、このヘロデというのはイエス様が生まれた当時のヘロデではありません。これはそのヘロデ大王の息子です。そして、彼はこの当時ガリラヤ地方を統治していた王でした。そして、彼はバプテスマのヨハネを処刑した王ですね。自分の誕生日の時に、自分のですね、この娘が踊ってくれた、まあ、自分の娘なんですけど、自分の奥さんの連れ子ですけれども、娘が踊って、それがあまりにも良かったので、それを何でもやるよって言ったら、お母さん、娘がお母さんのところに行ったら、じゃあヘロデの首で、まあ、ごめんなさい、ヨハネの首をもらいなさいと。で、彼女はなぜヨハネを恨んでいるかというと、ヘロデとこの彼女がですね、このようなみだらなこの結婚をしている、ということを非常に批判していた、それを恨んでいましたので、彼女はそのように言った。でも、まあ、ヘロデもしょうがない、 自分が男に二言はないじゃないですけれども、一度言ったらもう、そして周りもみんな聞いてますからもう仕方なく、ヘロデの、そうしたいという意思ではなかったと思いますね、本来は。でも仕方なくそのようにヨハネの首をはねるしかなかった。で、この後でですね、ルカによる福音書の9章の9節に、ヘロデはこう言ってるんですね、ヨハネの首ははねたけれどもイエスとは何者だ。このイエスという人がもう非常にポピュラーで非常に有名になっているっていうことをヘロデは知っているんですね。そして、ルカ同じルカの13章の31節にはヘロデはイエスも殺したいと思っているというふうに言うんですよね。でこのヘロデに関してイエス様はあの狐というふうに呼んでいるんですよね。そしてあのはい、まあそういうふうなあのいきさつがあるんですけれども、このこれらのヘロデがイエス様のことを知ったのももしかしたらですね、ヨハンナを介して、この執事のクーザからいろいろ情報を聞いていた可能性もあります。このヨハンナがずっとついて行っていたのか、あの、ひとときも離れず、それとも彼女はやはり時には、その地元に帰って、この夫のそばでこう何らかのこの妻としての働きをしなければいけなかったのか、ここはよく分かりませんけれども、まあ貴族なんですよね、このヨハンナは。貴族です、でまあもしかしたらこのクーザはまあ結婚していたんだと思いますが、もしかしたらあのクーザはすでに亡くなっていた可能性も、捨てきれません、それですごく自由があったかもしれません。でも、まあ、何よりも彼女が経済的に豊かであったというのが他の女性たちよりも彼女をですね、まあ、その自立させるというか独立して自分がしたいことができるというものがあったと思いますね。ですから、まあ、ヘロデについての情報もヨハンナから聞いている。だからこのルカがここまでヘロデのことを彼はこう言ってた、ああ言ってたっていうふうなものもですね、ルカこれを書いたですね、この福音書を書いたルカはこれをヨハンナから聞いてこれを載せている可能性が大きいです。もうこういうふうに聞いてこう考えていくと、どれだけ私たちが考えているより、この、 小さな世界ですね、小さな世界を私たちは見ているということが分かります。皆さん覚えてくださいね。みんなこの当時、歩いてますから歩いてますから、みんな馬に乗ってる人なんて、兵士以外いないですから。そしてお金持ちの人でさえですね、何かのに乗せてはもらうとしても、それがロバだったり馬だったりしても、とっことことことこと、この距離を行くわけですから、非常に小さなところの中でこの出来事は起きている、そして町も非常に人口が小さいです。数百人とかですね、そういう町々をこう行く回っていくこのグループなわけですよね。ですから情報とかもすぐにもういろんなところからこう伝わっていく、そういうことをこうイメージしてください。そしてまた この意外ですけれども、このヘロデの周りの人たちをこのヨハンナという人も含むですね、情報がいろんなところで、飛び交っている。不思議ですね、このヨハンナという女性がヘロデの執事の妻でありながらイエス様についていってる。なんかこう、え、同じ女性なのって思いますよね。不思議ですよね。でも彼女は、本当に、素晴らしい何かイエス様を通してですね、奇跡を見たんだと思います。癒しを経験したんだと思いますね。ですから彼女も非常に、命がけの部分、まあ当時みんな命がけなんですよ皆さん。本当にヘロデが嫌だって言ったらもうそれでおしまいなんですよね。またこれが気に入らないってローマの誰かが兵士が言ったらもうおしまいなんですよね。そういったような人たちが、もちろん裁判ありますよ、裁判官もいますよ。でもこのようなですね、力関係というかあの中でこう同等にこう扱われるとかないわけです。実に、毎日のように誰かは何十人もの人が、まあその数は分かりませんけれども、とにかくこの十字架に誰かがかかっているのを、見るのは日常茶飯事でした。そういう世界なんですよね。ですからヨアンナも多分、彼女の夫はまあ貴族で、そして、立場もあって守られている部分もあったでしょう。でもこのヨアンナが、まあ独立していた、自立していた、経済も自分のもの、自分のお金を使っていたとはいえ、結構これは彼女にとって、ついていくっていうのは大きな大きなこの決断であったと言えるでしょう。はい、もしかしたらまあ分かりませんけれども、彼女が支えた、経済的にみんなを支えた部分は、他の女性のよりも多かった可能性もありますよね。はい、そして、次にですね、他の箇所を見ていきたいと思うんですが、それが次にですね、十字架のそばにいた女性たちっていうのを見てみたいと思うんです。マグダラのマタイによる福音書の27章55と56を見ると、そこには十字架のそばにはマグダラのマリアがいます。それからヤコブとヨセフの母マリアがいます。そしてゼベダイの子、これはイエスの弟子のヤコブとヨハネのお母さんがいます。覚えてますか、このお母さん。十字架にかかる前にですね、どうか私の息子二人をあなたの右と左に置いて、簡単に平たく大臣にしてくださいと、もうね、イエス様の次のナンバー2ナンバー3にしてくださいって頼んだ女性ですよね。で、多分親戚ですね、イエス様と親戚ですけれども、まあ本当にこのお母さんは、まあこういうね、ちょっと欲が出ましたけれども、でも彼女は十字架にまで、ついてい、って、います。本当にイエスの弟子、であったと言ってもいいでしょう。そしてマルコによる福音書の15章40から41を見ると、ここもマグダラのマリアが出てきます。そして、ヤコブとヨハネの母も出てきます。そして、サロメ という女性が出てきます。でこのサロメ、定かではないですが、もしかしたらこれはあのイエス様の、姉だった可能性があります。伝統的にはヨハネはいやごめんなさい、イエスの父であったヨセフはまず最初に結婚していたと、最初に結婚していて、そして、男の子確か4人でしたかね、そして娘が 2,3 人、いて、そして奥さんが亡くなった、そして次に、結婚したのがマリアというのが、これがこう伝統的なあれなんですけど、で、その中にマリアとサロメという兄弟がいたというふうにも伝えられているんですね。で、まあ、このサロメも可能性としてはそのイエスの姉、だったのではないかと言われています。ルカによる福音書の23章の、49節には、ガリラヤからついてきた女たちというふうに載っています。これ十字架のそばにいた女性たちですね。そして、ヨハネの19章25または55では、十字架のそばにいたのがイエス様の母マリア、そしてイエスの姉妹ですね。これがサロメかな、そして、クロパの妻のマリアが出てきますし、マグダラのマリアとも出てきます。で実はこれをですね4人、3人とも取れます。3人とも取れるし4人とも取れるんですよね、このイエスの母とイエスの姉妹、まあ名前が サロメではないですけれども、まあ、イエスの、姉妹、クロパの妻のマリア、マグダラのマリア、3人とも取れますし4人というふうにも取れるんですね、読み方によっては。で後でこのクロパの妻というのを見ていきたいと思いますが、これらの女性たちがそのお墓の周りにいた。でなぜこの人たちがみんな同じようにマタイにもマルコにもルカにもヨハネにも書いてないのっていうふうに私たちは考えちゃうかもしれませんが、やはり書いてる人にとって誰を優先順位で載せるかっていうのはそれぞれこう事情があるわけですよね。で、マタイにとってはこの人とこの人とこの人を言うと、読んでる人たちは分かるとかですね、もうルカにとってはもうただ単純にガリラヤからついてきた女たちがそこにいたっていうふうに言うだけで、まあ、ルカは特に異邦人の人たちに向けてこの本福音書を書いていますから、このユダヤ人たちがこの名前を聞いてああああって思うところが、まあ、ルカを読んでいるまたルカの福音書を聞いている人たちにとっては、まあ、別にそこまで名前は重要ではない場合もあるんですね。でもルカはその反面一番多くの女性たちのことを福音書で書いています、弟子たちに関わらずですね、いろんな女性たちがルカによる福音書には登場します。一番多く、登場します。ですからここには、やはり、異邦人であったまた医者であったいろんなさまざまなですね、そのルカの、持つ関心事、またルカの福音書を読んでいる人たちが感じるもの、関心を置くものというものを考えながら書いているわけですね。 そして、3番目にお墓まで見届けた女弟子たちは、マタイの27章の61節にマグダラのマリアと他のマリアというふうにあります。そしてマルコの15章の47節にはマグダラのマリアとヨセの母マリアと出てきます。まあ、このようにしてですね、本当に、イエス様がの最後の最後までついていった女性たちが書いてあります。で、皆さん、まあ、いつヨハネ、弟子のヨハネもですね、十字架のそばに到着して、イエス様は自分の母マリアをヨハネに任せますね。いつヨハネがそこに現れたかはちょっと分かりません。でもこの細かい、十字架での出来事、何があったのか、十字架に着くまでの出来事もですね、この女性たちから聞いてるわけです。後々弟子たちが、だから載せられるんですよね、福音書に。非常に彼女たちが最後 いつもついていった。で、彼女たちから聞いた。他の10人の弟子たちはもう全然イエス様が十字架にかかったところを一切見てないですから。でもこの女性たちはですね、見ていた。そして先ほど言ったみ、この十字架の刑をこの女性たちが見るのは初めてではないんですね。でももちろん自分たちが慕ってきた方が十字架につけられているというのはもう本当に想像を絶する。それでもそばにいたというのは何なんでしょうね。本当に何というイエスに対するこの愛とその忠誠心とを本当にこの女性たちから見ることができます。そして後々、普段だったらこのまあ、ちょっと前後しますけれども、復活の日に会ったイエス様が復活しましたって、ね、生き返りましたっていうこのメッセージも、普通だったら一般的にはこの女性は証人にはならない文化だったんですね。当てにならない。でもそれをあえて女性たちから聞いて、それ彼女たちが証人ですと言ったところにも、この普段だったら使わないこの証言を使ったっていうところにも、この信憑性が湧いてくるということも言えるんですね。リスクを背負ってますから。でも彼らは彼女たちのそれを信じて、そしてもちろんみんなが後ではイエス様に出会いますから、はい、この復活の朝に会った女性たちっていうのをですね、ちょっと見ていきたいんですね。そこはちょっと皆さんと一緒に見ていきたいと思います。まずですね、マルコによる福音書、マルコによる福音書の、16章1節ですね。マルコによる福音書の16章の1節。さて、安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメとはイエスに油を塗りに行こうと思い、香料を買った。そして週の初めの日の早朝、日が昇った時、墓に着いた。彼女たちは墓の入り口から、あの石を転がしてくれる人が誰かいるでしょうかと皆で話し合っていた。ところが目を上げてみると、あれほど大きな石だったのに、その石がすでに転がしてあった。それで箱の中には、箱の中に入ったところ、真っ白な長い衣をまとった青年が右側に座っているのが見えた。彼女たちは驚いた。青年は言った。驚いてはいけません。あなた方は十字架につけられた ナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい、ここがあの方の納められたところです。ですから行って弟子たちとペテロに、イエスはあなた方より先にガリラヤへ行かれます。前に言われた通り、そこでお会いできますと、そう言いなさい、とありますね。女たちは墓を出てそこから逃げ去った。すっかり震え上がって気も転倒していたからである。そして誰にも何も言わなかった、恐ろしかったからである。でも、まあ、この時は本当に躊躇したようですけれども、その後に、このマルコのところでは、マリアが出会っているということを言っていますね。そして、結局彼女たちは他の福音書を見ると、話をしています、弟子たちに。ですから、まあ、いずれは彼女たちはこのことをですね、その、話をしているんです。もう一つ、ルカによる福音書を見ましょう。ルカによる福音書の24章の10節、ルカによる福音書の24章の10節ですね。まあ、ちょっとその前に、一節を見ましょうか。週の初めの日の明け方早く、女たちは準備しておいた香料を持って墓に着いた。見ると石が墓から脇に転がしてあった。入ってみると主イエスの体はなかった。そのため女たちが途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た二人の人が女たちの近くに来た。恐ろしくなって地面に顔を伏せていると、その人たちはこう言った。あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか。ここにはおられません。よみがえられたのです。まだガリラヤにおられた頃、お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえられなければならない。と言われたでしょう。女たちはイエスの御言葉を思い出した。そして墓から戻って、11弟子とその他の人たち全部に一部始終を報告した。この女たちはマグダラのマリア、ヨハンナとヤコブの母マリアとであった。彼女たちと一緒にいた他の女たちもこのことを人たちに話したとあります。このイエスがよみがえったということを伝えなさいと言っているんですね。このメッセージをあなたたち女性のあなたたちが伝えなさいと言ってるんですね。これはさらっと読んじゃうかもしれませんけれども、普通だったらあなたたちは証人じゃないので、証人のような役目が当てがわらない、できないと思われていたら、普通だったら呼んでこいですよ。ペテロとかヨハネとか、そのトップの人たちをここに呼んできなさいと。ところがそうではないんですね。で、後でマグダラのマリアのところも読みますけれども、それをその前にマタイの、28章の一節、マタイの28章の一節からちょっと見てみましょう。一節から十節。さて、安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアと他のマリアが墓を見に来た。すると大きな地震が起こった。それは主の使いが天から降りてきて石を脇へ転がしてその上に座ったからである。その顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白かった。万兵たちは御使いを見て恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。すると御使いたちは女たちに言った。恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。 ここにはおられません。前から言っておられたように、蘇られたからです。来て、納めてあった場所を見てごらんなさい。ですから急いで行って、お弟子たちにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中から蘇られたこと、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。ではこれだけはお伝えしました。あなたたちに任せたよ。一番最初にキリストが蘇ったことを伝えるのはあなたたちですよ。女性の私たちにとって本当に、あ、なんていう特権だろうなって思いますね。一番最初にこのことを知ったのが女性たちであり、このことを、まあ、コミッションですよね、委託する、これを委ねたのも、女性たちに委ねたわけです。でその後なんと、8節、そこで彼女たちは恐ろしくはあったが大喜びで急いで墓を離れた。そうですよね、もう嬉しいのと怖いのと、もう興奮してるのとで、もう訳が分かんないですよね。訳が分かんないですよ、本当に。そしたら、弟子たちに知らせに走っていった。9節、するとイエスが彼女たちに出会っておはようと言われた。彼女たちは近寄って御足を抱いて、抱いてイエスを拝んだ。おはよう。何がおはようですかですよね、本当に。おはようですかみたいな、英語では Hello なんですよね。もうなんか Hello じゃないでしょうみたいな、もう一つ英語で Hail、 なんて言ったらいいのかな、まあ挨拶ですよね、一つの簡単な、まあシャローム、も挨拶ですよね、シャローム、そのようにですね、言われた、突然現れた。ですから、別に男性より女性が特別というわけではないですが、やはり不思議なことに、本当に、イエス様はこのようにして一番最初にご自身を表したのが女性たちであり、またこのコミッションをですね与えたのも、イエスであり、また天使たちなんですよね。でヨハネ、まあも具体的にそのマグダラのマリアと、イエスのこの出会いというのも非常に皆さんもよくご存知の有名な箇所もちょっと見てみたいと思います。これがヨハネによる福音書20章ですね。20章の11節から、18節まで。しかしマリアは外で墓のところに佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。すると二人の見つかりがイエスの体が置かれていた場所に、一人は頭のところに、一人は足のところに白い衣をまとって座っているのが見えた。彼らは彼女に言った。なぜ泣いているのですか？彼女は言った。誰かが私の死を取っていきました。どこに置いたのか私にはわからないのです。彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。するとイエスが立っておられるのを見た。しかし彼女にはイエスであることがわからなかった。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか？誰を探しているのですか？彼女はそれをその管理人だと思って言った。あなたがあの方を運んだのでしたら、どこに置いたのか言ってください。そうすれば私が引き取ります。イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いてヘブル語でラボニ、すなわち先生とイエスに言った。イエスは彼女に言われた。私にすがりついてはいけません。私はまだ父の身元に登っていないからです。私の兄弟たちのところに行って彼らに、私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに登ると告げなさい。マグダラのマリアは言って、私は主にお目にかかりましたと言い、また主が彼女にこれらのことを話されたと弟子たちに告げた。 まあ、私たちもですね、詳しくはこの誰がどの時にどのようにして行ったのかっていうのが、もうそれぞれの福音書の人がそれぞれにこうバラバラに書いているので、分かりにくい部分もありますが、多分ですがマグダラのマリアは、この他の女たちとこう来て、そして他の女たちはこれをこう、聞いたけれども、あ、聞いてそしてそこをこう去っていく、多分この前後もあると思います。誰が先に行ったとか、誰がそこにいたとか。そして、まあ、マリアもこれは私の考えですけれども、非常に混乱していたと思うんですよね。もう訳が分からなかったのではないかと思います。そしてイエス様がいても、あ、彼らっていうことが分からない。まあ他の人もそうですよね。エマの途上でも弟子の2人はイエスと一緒にいても分かんないところがありましたし、やっぱり生き返る、死人が生き返るとみんな思ってないですから、本当に私たちも誰かが死んでその人が生き返ったら本当にその人かなって思いますよね、普通に。ですから非常に混乱していたと思いますが、まあここで私が挙げたいポイントは、彼女もこの、コミッションをですね、この委ねられているっていうことですね。あなたが伝えなさいと。そして、ここで、私の兄弟たちのところに行って彼らに、私の父またあなた方の父、私の神またあなた方の神のもとに戻ると告げなさいと、このようにして、一人一人の女性がまたはグループでこのことをですね告げなさいと、時には天使、時にはイエス様本人から伝えなさいというその役割をですね、女性たちがいただいていた。もうこれ全体を見てもですね、このなんていうのかな、こう男が勝ってるとか、女性たちが何かとか、あ、そういうのがないなってつくづく感じませんか。でもどこかでやはりこの女性たちにこの先に会われたっていう、まあ十字架のシーンを最後まで、あの十字架にかかっているシーンを彼女たちは、まあ、どうやって耐えられたかわからないですけれども、そばにいた、大きいと思います。ずっと彼の苦しみをそばに見て自分たちも苦しんでくれたという、大きいと思いますね。もしかしたらそれでイエス様はあそこの十字架に共にいてくれた君たちに真っ先に私が蘇ったっていうことを見せたい、伝えたいっていう気持ちが あったのではないでしょうか。これを考えるときに私たちもですね、じゃあ自分もどれだけやっぱりハッピーな幸せな人生いいですよ。でもパウロも言ってますね、そういうところだけじゃなくてイエスの苦しみにも預かりたい。皆さんどうですか、どうですか。辛い、自分がクリスチャンであるから辛いですか、またそのクリスチャンの人生を選んだから辛い人もいれば、もうただただクリスチャンとして本当に自分が周りで見るさまざまなこの世の中の辛いこと、それがまた非常にあなたの身近にあることで辛いですか。でもそこをですね、逃げないで、このイエス様が見て苦しいと思われること、イエス様が見て悲しいと思われること、私も一緒にそれを一緒にイエス様と共に、背負っていきます。おこがましい言い方ですけれども、でもそこまでもイエス様のことが知りたい、イエス様のようになりたい、 この女性たちはそうだったんですよね。多分これを聞いている誰もがこれはこう無理だと思います。こんなの今の平和ボケした、本当に正当な弁護士が雇えるようなそのような世の中に住んでいる私たちにとってこれを見なければいけないというのは無理だと思います。でも本当にかじるだけかもしれないけれども、あ、ここで私も背負いたいですというね、そういう女性たちに私たちもですね、なりたいなと思います。まあこの他の女性たちがですね、名前が出てくるのが先ほども言いましたけれども、ゼベダイの子らヤコブとヨハネの母、彼女も本当に子供たちのことを愛し、気になって、そしてまあいずれこの二人も重要な、この神の国の建設に、携わる人たちになっていきますが、ゼベダイ夫をですね置いていったのか、それともどこかで亡くなったのか分かりませんけれども、まあ置いていったのかもしれないですよね。でももちろんゼベダイも快く、彼女を送り出したと思います。そして、非常にマイナーですけれども、ヤコブとヨセフの母マリアという女性もいます。多分この他のマリアっていうのも彼女のことかなと思いますが、実に彼女は7回出てきます。7回。ですから事情が詳しくこう分からなくても、彼女も自分の息子たちが弟子としてついていったのに、彼女も同じようにこのついていったわけですね。そしてこのクロパの妻マリアという女性がいます。で、ルカの24章の18節にこのエマオの途上のストーリーがありますね。ルカによる福音書の、24章の18節にクレオパという方がというふうにあるんですけれども、エマオの途上でこのイエス様がねもう亡くなりました。で本当につらいところ、自分たちはエマオの方にこう行く途中で突然イエス様が現れる。で、同じ人物ですね、このクロパとクレオパは。でもしかしたらこのエマオの途上で一緒に歩いてたのは、まあ、私はこの、奥さんのマリアじゃないかと、夫婦で歩いてたんじゃないかと私は思っていますが、まあ分かりません。ある人はこれはルカだったのではないかという人もいますし、でも可能性はですね、あります。マリアが一緒に歩いていたという可能性もあります。とにかくクレオパとクロパは同一人物で、実はこの彼らの息子にシモンという息子がいるんですね。で彼はヤコブが使徒行伝の中で、エルサレムのトップだったヤコブがですね処刑されて、エルサレムの教会のリーダーがいなくなった後、この彼らの息子のシモンというのが、長い間エルサレムの教会のリーダーシップを取るんです。で彼自身も、殉教の死をですねいずれ、遂げるんですけれども、まあ、彼がいつこのヤコブがいなくなったすぐ後に彼がリーダーになったのか、それともエルサレムが崩壊してから彼がリーダーになったのか、ここは詳しくは分かりませんけれども、そしてこのクレオパはイエスの父ヨセフの、兄弟と言われています。兄弟、ヨセフの兄弟と言われています。ですからこのクレオパの妻マリア はですね、そのように、まあ、ややこしいですけれども、イエスの父ヨセフの、兄弟、のクレオパの妻になるんですね。意外かもしれませんけれども、このイエスの周りにいた親族は非常にこの後もパレスチナ地方で、大きな働きを、地元でですね、するんですよ。あの使徒行伝を見るとどんどん弟子たちがもう、西の方へ西の方へとこう向かって、行きますが、このイエス様の家族親類などはですね、大きなそこで活動をパレスチナ地方でやっていっていたというふうに言われていますけれども、さあ、何人もの女性たちの名前を出しましたが、どうだったでしょう。ここではカバーしていませんけれども、マルタと、マリアもイエスの弟子ですね。でも彼女たちが違うのは、ガリラヤからずっとついてきた女性たちの弟子とは違いますね。彼女たちはずっと自分たちの実家のベタニアというところにいて、そして頻繁にイエス様がエルサレムの方に来ると、度にこの姉妹のところに泊まっていた。でも明らかにマルタとマリアもイエスの弟子、として、見て、いいと思います。まあ、先ほども言いましたけれども、これらの女性たちの、おかげでですね、この福音書を書いた男性たちは多くのことをですね、書き残すことが、彼女たちの、見たこと聞いたことを通してですね、そしてその影響力は、そのヘロデというね、王様のその、統治している、彼らのところでもすごくこう広まっていっていた。また十字架にかかった時にですね、お墓に、納めることを決意した男性もですね、やはりこう通じているわけですよね。宗教家たち、ともこう、通じているところがあったり、ポンテオピラトのもと、まあ、ポンテオピラトのところに、ピラトのところに直接イエスの体を引き取りたいというふうにもこう言うことができる。ですから私たちがこう見えてくる、見えてくるのは本当にいろんなところでいろんな影響力がある、いろんなまあコネがある、人たちが本当にイエス様の周りにいたということを少しでも分かってもらえたらなと思います。そして引き続きこの女性たちは明らかにですね、このキリストの教会の中で大きな影響を持っていきます。まあ、今日はこういうことで、イエスの女の弟子たちに少しフォーカスを当てて、見ていきました。一言お祈りして終わりたいと思います。神様、人間の社会ではいろいろと優劣をつけたり、この男女の差があったり、しますけれども、本当に麗しいあなたのこの私たちは神の似姿に作られた時、男と女に作られたと、あります、両方が同じようにあなたの似姿に、作られ、そして、またこの男と女という、本当に不思議なあなたの摂理の中で人間が創造され、作られ、そしてその、二人に共にこの地を治めなさいと、あなたはあのエデンの園の中でアダムとエヴァに、おっしゃいました。そしてそれは今に至るまで、あなたの 計画の中にあります。神様、改めて本当にイエス様のこの3年半の働きの中で、弟子たちというのは男の弟子たちだけでなく、男も女も共にあなたの弟子として、そしてそれぞれが、違う役割を持ったりして、でもその一つのコミュニティの中でお互いを助け合いながら支え合いながら、本当にユニークなこのコミュニティが あったということを今日見ることができてありがとうございます。そして、不思議なことに、どんなにこのイエス様がいろいろと責められようと、罪人と一緒に飲んだり食べたりしているとか言いますけれども、不思議と福音書の中でこのイエス様のこのコミュニティの中でこの男女の問題があったとか、そういう噂があったとか、一切そういうことを私たちは読みません。どれだけ不思議ででも美しいコミュニティだったのかなと思います。そして彼らが、本当に三条の水君に、あるように、また使徒行伝の最初にあるように、これは私のもの、これは僕のもの、これはあなたがやること、これは僕がやることではなく、その時その時で本当に、お互いを、に使い合い、そして、お互いの必要をお互いに、補い合う、そのようなコミュニティだったんだろうなと思う。その場面もあなたが私たちに見せてくださったことをありがとうございます。そして主よ、本当にこの女性たち、今日名前が出た女性たちが、一番あなたが苦しい時にそばにいたことを覚える時に、どうぞ主よ、私たちも苦しい時こそあなたが私たちのそばにいてくださる、そして辛い時にこそ、これはほんの少しでもあなたの苦しみというものを理解できる、そういうことを私たちに、味わう機会を与えてくださり、私たちがこの世のものではなく本当に御国のものである、時にこういうこともあることを思い起こして、くれるこの学びを、ありがとうございます。どうかそれぞれみんな違うところにいると思いますけれども、何か今日の学びが御言葉をよく知る上で、またイエス様を知る上で役に立ったなら幸いです。感謝し、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。